10ページから14ページ、代表質問。会派を代表し、町長に問う。稲川厚生、加藤育子議員、福井和夫議員、小東明子議員、代表して小東明子議員。町長が思う新しい稲川将来像は、など7件あります。1. 人口減少が進む中、住民の大きな期待に応えるため、新しい稲川の将来像をどう描いているのか。町長、総合計画に掲げるつながりと挑戦、幸せと笑顔あふれる町稲川実現に向けて、町政運営を進めていくことが責務だと考えている。町の人口が2月1日時点で3万人を割り込んだが、持続可能な町づくりを進める必要があり、子育て支援への取り組みを継承しながら、移住・定住施策に注力していきたい。2. 移住・定住施策の詳細と子育て層の経済的負担軽減のため、家賃や住宅改修費補助などの考えは、町長、町の知名度を高めるプロモーションが重要。ハッシュタグ稲川町を知ってもらおう大作戦により、近郊の都市部のファミリーレストランを活用した広告や、町の動画コンテストなど、さまざまな媒体で PR に努める。移住のための家賃補助や住宅改修費補助は、県との連携を図る。3. 長引くコロナ禍に加え、年金支給額の減額や相次ぐ値上げで家計が苦しい住民や事業者への町の生活支援策は、町長、主に国制度を活用。4. 道の駅移転事業中止と検証委員会の説明責任は、南田原地区町有地の利活用は、町長、道の駅移転中止は公約として訴えてきた私自身の立ち位置をはっきりさせたもの。南田原の町有地は議会とともに 1,2 年程度かけ、さまざまな観点から議論をしたい。検証委員会の調査結果は遅れているが、説明責任を果たしたい。 5. ネットを利用した誹謗中傷に対し、人権啓発事業と学校教育の連携は、町長、書き込みや投稿などに対し法規制はない。悪質なもの以外は罪に問われない場合が多く、社会問題となっている。地方法務局と連携を図り対応。教育庁、生徒指導や道徳教育の地道な取り組みに加え、国の動きなども学習材として活用しながら根絶を目指し取り組む。6. 子どもたちが社会を生き抜く力をつけるためには、教育庁、授業の改善、自ら課題を立て考え、他者の多様な考えを尊重し共同する取り組みを積み重ねることが基盤。新設校、清涼中学校をモデル校として取り組んでいく。 7. ゴミ当番の軽減と個別収集は切実な問題。考えは、町長、個別収集は多額の費用が必要で、導入地域住民の負担ともなる。ゴミ当番負担軽減は、支障がない場合に固定式のゴミ集積箱の設置や収集容器の軽量化など、今後住民と意見交換を行う。その他の質問。農業の後継者不足と移住定住策との連携は、南海トラフ地震への防災ほか、QR コードあり。希望の会、丸山淳議員、井戸真紀議員、山下治議員、代表して丸山淳議員、これからの農業の在り方は、など7件あります。1. 自給農へ転換することで農地を保全しつつ、新しいライフスタイルを受け入れる土台として、町の農業に関する方針転換が必要では、町長、高齢化、後継者不足、中山間地での 耕作条件が不利なことにより、耕作放棄地が増えているが、さまざまな補助や支援策を通して有給農地の解消防止につなげる反農反 X で移住定住に向けた取り組みが必要と認識。反農反 X とは、週末に農業を行い農産物を出荷せずに自給自足で農業をライフスタイルの一部として楽しみながら生活すること。2. プロロジス関連で想定される町に入る税金の種類と額は、町長、4年度は約4億3000万円、5年度と6年度は償却資産の伸びなどから6億円以上の税収を見込んでいる。税収内訳は、土地、家屋、償却資産などの固定資産が大部分だが、5年度以降は法人住民税も7000万円程度の税収増を見込む。3. 税収が増えれば国庫支出金が減らされるのか。町長、仮に4億円増えれば、その75% 相当の3億円が普通交付税で調整され町の減収となるが、自主財源としての税収割合が増加することは安定した財源確保につながる。 4. どのような企業が参入し、どのような職種の人が何人働くようになるのか。町長、モノタロウ、ビバホーム、日立物流西日本、エレコムなど。職種としては、事務職員、オペレーター、軽作業員、フォークリフト作業員などである。フル稼働となった場合、1200人程度の雇用が生まれると想定。5. 今の町所有の建物合計数や改修総額、改修スケジュールは、町長、建物保有数は91件、30年間における更新費は年平均8億5000万円と推計、より実態に即した計画となるように見直す。6. 教員は今、教師としての時間もさることながら、教えること以外の事務量が増えている。IT 関連知識を持った人材を増やすことも検討すべきでは。教育長、ICT 機器の専門的な知識を持つ人材の必要性を痛感している。専門性を持った人材の配置に向けて、国、県に要望するなど、財源確保に努める。7. 自宅の前にゴミを捨てるを基本に、ゴミ処理体制を見直すべきと思うが、この方式に変更すれば、町内全体の費用は、町長、5つのニュータウンのみを業者委託により個別収集した場合、年間約4億5000万円の委託料がかかる。ニュータウン以外の地域は、ステーション方式で委託料を試算すると、約5000万円かかり、合わせて約5億円となる。1世帯あたり年間約4万円かかる。QR コードあり。グリーンズ稲川。福井住江議員、神林辰巳議員。代表して福井住江議員。庁舎は今の場所で耐震工事可能では、など7件あります。1. 町財政に大きな影響を与える公共施設の適正な在り方について検討するとのこと。役場庁舎を安易に建て替えるのではなく、今の場所で耐震化工事が可能と専門家に聞いているので、調査・研究を。町長、多くの公共施設が更新期を迎え、財政負担の軽減を図る必要があり、公共施設等総合管理計画の見直しを行う。築43年の庁舎は大規模なメンテナンスを実施してきた。他市町ではメンテナンスを行い、50年以上使用している例が数多く見受けられる。しかし本庁では様々な課題も生じているため、住民の声も聞きながら最善の方法を選択したい。 2. 日清中央駅交番前で大きな事故があり、信号機の設置を要望した。横断車注意喚起灯を台木の前にも設置は。町長、交番前の横断歩道に横断車注意喚起灯をまず設置。 効果を検証し、今後の在り方を検討する。3、町の知名度を上げるためファミリーレストランでの広告などを利用するとのこと。関西大学のグループ発表会で、告白するなら六甲山で、プロポーズするなら大屋山でのキャッチフレーズ、中学校に給食がある川西インターチェンジが近い阪急日生エキスプレスが導入されている、これらも PR しては。町長、ハッシュタグ稲川町を知ってもらおう大作戦は、本町の知名度を高め移住定住施策を推進するためにも重要である。提案内容も含め検討していく。4、直接住民が投票できる住民投票条例の制定に向け調査研究するとのこと。早期の実現は、町長、先進事例を参考にして本町に適した住民投票条例が制定できるよう努める。5、温室効果ガス排出量の削減、再生可能エネルギーの普及を目的に、住宅用太陽光発電設備および蓄電池設備の共同購入支援事業の取り組みは、町長、4年度から7年度までの予定で、阪神各市と共同して共同購入支援事業を進めていく。6、日頃から危ないと指摘されている町道小毛朝日ヶ丘線の側溝にグレーチング設置は、町長、側溝は落ち葉や土砂なども流す役目を担う。速度厳守の注意看板の設置もした。自治会と調整しながら安全対策を図る。7、災害時にドローンの導入をするとのこと。日頃から消防、警察などが連携した訓練を。町長、ドローンを活用した関係機関との連携訓練について今後実施方法などを検討していく。 QR コードあり。歩みの会、山田京子議員、末松早苗議員代表して山田京子議員、道の駅移転中止に至る経緯の説明をなど5件あります。 1、昨年の町長選挙で大きな争点となった道の駅移転の是非について、歩みの会は移転に反対の立場から凍結中止に異論はない。ただ町長就任から半年が過ぎ、多くの住民が求めているのはこれまでの経過経緯の説明だ。道の駅移転を中止とした今、より丁寧な説明が必要だと考えるが、町長、2月9日開催の特別委員会においてこれまでの経緯を報告した。本事業の進め方など住民からの疑問を持つ声も多くある。特に事業用地の取得価格と取得時期が妥当かどうかの判断が重要であると考え、外部の弁護士からなる検証委員会を設置し調査を依頼。調査結果は議会に報告し説明責任を果たしたい。2、道の駅移転中止なら現道の駅のリニューアルを早急に行うべきだが、町長、現道の駅のトイレ、農産物販売センター、そばの館など課題が山積していることから議会と議論を重ね検討したい。3、新年度手話言語条例が施行される。手話に馴染みのない人が正確に意思疎通を図るには同時通訳機が有効と考える。行政はどのような方法で情報保障に努めるのか。町長、手話に馴染みのない人に対し要約筆記者によるノートテイクで支援を行っている。今後は利用者の意見が重要であるため関係団体などと協議し検討したい。4、ハイブリッド事業について保護者から意見や課題を聞くが、行政は現況と課題をどう捉えているか。教育庁、必要に応じハイブリッド事業を実施している。教員のスキルの差が課題。研修を実施しているが活用法についてまだまだ共有できていない。システム上の課題は専門家などでも 運用してみないとわからないケースが多分にあり、実践と改善を繰り返しながら児童・生徒の学びの保障を第一に支援を継続する。5. 給食センターで調理される給食は学力と同様、保護者にとっては関心が高い。安全・安心で美味しい給食、地産地消の取り組みなど町内外へ発信することは、子育て世代の移住先を選ぶポイントの一つになると考えるが、教育庁、献立表などを町内の幼稚園、小学校、中学校に在籍する児童生徒に配布し、町ホームページでも掲載している。3年度から学校と給食センターをオンラインでつなぎ、調理工程や調理員の声を紹介し、食育の事業として取り組んでいる。この内容や地産地消の取り組みをキラッと稲川でも動画配信するよう進めている。地産地消の取り組みは引き続き JA と連携を図り、学校給食の魅力を効果的に発信したい。 QR コードあり。日本共産党議員団、下坊達夫議員、池上哲夫議員代表して、池上哲夫議員、胃カメラ検診導入との公約の認識は、など8件あります。 1. 決算委員会で人間ドックへ胃カメラ検診導入とのことだったが、以前から実施している。明らかにこのことを知らずに、また調べもせずに公約したことになるが、町長、基本検診のオプションとして実施の場合は助成する考えである。 2. 本庁でもやっている、議事録もある、再度問う。町長、私の答弁が間違っていた。3. 選挙の公約は期待を持たせる。間違った公約については町民にお詫びをすべきだが、町長、私の説明が誤っていたということで容赦いただきたい。 4. ゴミの個別収集について3年6月議会で10億円かかり、収集時間も地域により午後3時を過ぎると答弁があった直後、個別収集を公約として掲げている。可能なら賛成だが、どのような方策を考えているのか。町長、個別収集には大きな問題がある。ゴミ当番の負担軽減方法と合わせ、住民と意見交換を行い、引き続き考えていく。 5. 道の駅移転先である南田原の町有地の活用を公約とした以上は、ある程度の案を持っていると思うし、町長を応援する団体からも、町長は議会から言われるまでもなく町有地の考えを持っていると明言されている。活用について説明を。町長、南田原町有地の利活用、現道の駅が抱える課題も議会の意見を聞き、議論し検討したい。 6. 臨時会は1日2日あれば開けたのに、なぜ専決処分したか。災害時のようにこの1日2日を急がなければならない緊急の理由はと聞いたが、答えられないということは明らかに地方自治法違反。誰が聞いてもわかる理由は。町長、3月議会に報告するために少しでも早くとの思いで専決した。議会不承認は私の判断の誤りがあったのではないか。7. 町長は南田原町有地の草刈りは当然と述べた。しかし議員当時の昨年3月議会では反対した。全く相反する態度だが、町長、議員当時は道の駅移転に反対した。町長になった今は土地所有者として責任を全うする。 8. 収入に見合った支出を組まないと夕張市のようになるというが、取り立てて大きな企業がない中で県内4位、全国でも有数の優良自治体、意図的なのか財政の見方を知らないのか、全く比較の対象にならない。収入の範囲でのサービスでは町に潤いがなくなる。財政の考え方の転換を。町長、まずは将来世代へ負担を残さないよう財政基盤を立て直し、 安定化を図ることが最優先。QR コードあり。